どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。もういということで、本日も活動報告をお届けしてまいります。フィンランド初の漫才コンテストを開催して、3週間ほどが経ちましたけれども、非常にありがたいことにですね、日本で話題になってます。少なくともお笑いコミュニティにおいては、ある程度ちょっとホットなトピックの一つになってるんじゃないかなという感じがします。さすがにちょっと現場の空気感まではわからないんですけど、ネットを通して、見る限り一つちょっとフィンランド漫才とか、今回優勝したオホとかね、の話題は一つお笑いコミュニティの中では、キーワードになってるんじゃないかなという感じがします。ありがたいです。本当に感謝。で、ここまでの間にどういう反響があったかということと、ここから先 1,2 週間ぐらいでどういうことがあるかっていうのを、ちょっと現状分かってる部分を簡単に一つずつまとめていきたいなと思います。まず何より最もありがたかったのはやっぱりお笑いナタリーさんですね。お笑いナタリーさんで記事を2本書いていただきました。一つ目が、そもそもこのフィンランド初の漫才コンテストが開催されましたよとい う記事で、出場5組のうちの特に3組ぐらいはね、オホとエージェント・オブ・スティールとポテンス・イン・ガクシっていう3つのユニット、まあ、3つのコンビのですね、写真を X に記事の URL とともにですね、シェアしていただいて、これが250万プレビューですね。とんでもないバイラルになりました。これは本当にフィンランド漫才という、 こう衝撃が走ったんじゃないかなと思います。それがまず第一波でしたね。で、さらにお笑いナタリーさんはもう一本今のところ記事を書いてくださってます。それはオホの、優勝したオホの、日本語字幕付き動画が公開されましたよという記事を書いてくださいました。この2本、これは本当にありがたかったですね。実はこの、 記事を公開してくださったのは、私が情報提供といいますか、こういうことやりましたというメールを送ったら、すぐ、もうすぐ返事をくださって、すぐ記事にしますという、もう速攻で公開してくれたっていうことがあります。これ以前のね、実は北欧漫才プロジェクトっていうのをやってましてみたいなのを、お送りさせていただいたんですけど、今回満を持して、大会があったということでね。だからもう認識はしてくださってたんじゃないかなと思いますね。だけど記事にするにはちょっと、もうちょっと何か欲しいよってことだったのかもしれませんけれども、今回大会をやったということで、写真も載せていただいて、動画も、埋め込んでいただいて大変感謝でございます。で、そういうメディア系いろいろあります。まだ公開されてないんですけど、一つ、ウェブの記事が出る予定です。多分何日か後には出ると思います。明日、明後日とかには出ると思います。そこは私のインタビューも載せてもらってるんで、ちょっとこう経緯がね、わかると思います。北欧漫才プロジェクトの経緯。笑いナタリーさんの方は、ほんと事実ベースに開催されました、動画が公開されましたってことなんで、北欧漫才プロジェクトって一体何なんだとか、そういうのは、載ってないんでね。そこをインタビューしてくださった、まあ、インタビューのこう、質問を送ってくださった私が答えて、まとめてくださった記事が、ウェブ記事が多分、何日か後には出ます。で、もう一つあるのが、これは、とある日本のメディアですね。これはもう雑誌のメディアでのもう超有名雑誌、なんですけれども、この雑誌の編集者さんがですね、オホにインタビューしたいということでね、もう直接、その方がね、英語喋れるってことで、オホに直接インタビューさせてくださいっていうことで、場を設けまして、オホの単独インタビューが雑誌の形と、ウェブ記事の形で、これも1週間、2週間以内に出るはずです。まだちょっと原稿もらってないんで、もうちょっと1週間、2週間かかるかもしれませんが、これも非常に大きなことです。だからこれはもうオホの自分たちのコメントが、日本語で、記事で、まとまるということです。なんか2、3ページぐらいになるということで、非常に楽しみでございます。っていうのが、メディア関係、雑誌とウェブ記事ですね。で、2つ控えてるのがありまして、ラジオに私が5分ぐらいちょっと電話出演、とあるラジオに5分ぐらい電話出演させてもらうっていうのも決まってます。で、そこには、たまたまその日、オホと一緒にちょっと、営業のためにですね、ホテル一緒に泊まってますんで、別の部屋だと思いますけど、一緒のホテルに泊まってるんで、オホの声もちょっと、チラッと、で、ラジオで話させてもらおうかなという、それ5分ぐらいのラジオが決まってますっていうのと、あと、テレビのニュース番組で、ちょっとこの、 海外で漫才が流行ってるよみたいなコーナー特集を組むんで、そこのインタビューお願いしますって言われたんで、そのリモートインタビューも来週控えてますって感じで、もう本当に感謝感謝ということでございます。で、やっぱりね、そのすごい嬉しいのはね、その雑誌の編集部の方であったりとか、そのニュース番組のディレクターさんっていうのが話聞くと、私も学生時代お笑いサークルで漫才やってたんですよみたいな、そういう方が多いんですよ。で、そういう方がまさかこのフィンランドで漫才がやるなんて思ってもいなかった。でもこれを聞いた時にぜひ応援したい、これを伝えたいというふうにね、思ったっていう話をしてくださって、めちゃくちゃ嬉しいんですね。だから本当にお笑いの歴史が本当 M1 以降ですかね、なんかお笑いに本当惚れ込んでる人たちってのがお笑い業界以外にもたくさんいるんだなと思いましたね。で、そういう方たちがこう、この漫才というフォーマットが世界にこう羽ばたき始めているこの事例を見た時に、こう情熱を感じるっていうかね、思いを感じて、ぜひ手伝わせてくれ、ぜひ協力させてくれっていうのでね、来てくださるのが非常に嬉しいなという感じでございます。ここから先もいわゆるそのメディアに出れば出るほど他のメディアもじゃあうちもっていう風になるとは思うんで、ある程度まではなると思うんで、ちょっとそれは楽しみにしておりますっていうのがメディア関係の話ですよね。で、もう一個嬉しいのがやっぱ現場ですね。現場、お笑いの現場、まあ、ファンの方々がうわこれ漫才が世界に進出するかもっていう喜びを感じてる、ワクワク感を感じてくれてるのもものすごい嬉しいんですけど、やっぱ芸人さんですね。芸人さんの中でも反応してくださってる方ってのがいらっしゃるんですね。いくつかいらっしゃいます。例えば最初はね、やっぱインディーズシーンですね。お笑いのインディーズシーンっていうか、若手ライブシーンでの反応っていうのが一番早かったですね。例えばその8階警備員さんっていうね、芸人さんがいますと。で、その芸人さん、警備員さんがメガネかけてるんですね。メガネかけてて、でももうそのお笑いになったりの一番最初の記事が出た多分その日の夜のライブで、もういきなりそのちょっとバイラルしたバズったおほの立ち姿、ポケットに両手突っ込んで、もうほんとやさぐれヤンキーみたいな漫才やってるみたいな風に見える写真をパロディして、お笑いのライブでポケット手に突っ込んで、どうもおほのツッコミですみたいなこと言ってバーンと受けたみたいな。早すぎるよいじるのみたいな。誰がフィンランド漫才コンテスト優秀者のおほ誰が知ってんだよみたいなこと言って、で、お笑いファンが見に来てるから知ってるみたいなね、バーン受けてみたいな、そういうのもあったというのも聞きました。まあツイートされてましたけど、ポストされてたのもあって、で、ちょっと動画も見せていただいて、そういう風になりましたっていうのがあって、それも嬉しかったですし、まあ本当に結構、今日大喜利ライブでね、おほっていう回答を今日だけ使えると思って使おうとしたんだけど、なかなか、ちょっと使うタイミングなかったとか、そういう風にもう、ネタにしよう、ネタにしようってしてくださってる、若手ライブシーン最前線の方たちもいましたし、さらに言うと、例えば四千頭身の鈴木さんが、ご自身のラジオで、おほ、っていうフィンランドでね、オホっていう芸人がいて漫才やって優勝したらしいんだよみたいな話題に出してくださって、俺らが本物の漫才見してやんよみたいな、こうまあネタにしてくださって、これも 5分6分この話してくれて、これも嬉しかったですし、あとその大会に出場したエージェントブスティールっていう、こう革ジャン着た二人組がいるんですけど、その二人をいろんな人が見て、超新塾みたいだって言ったのがあまりにもいろんな人が言ったから、超新塾のメンバーのね、超新塾のもうご本人がもうこれを触れてくださったっていうのもありましたね。で、あと他には、何より、ナイツ花輪さんですね。ナイツ花輪さんが、ちょっともう、ご自身が ラジオでおっしゃってたんでいいんですけど、ナイツ花輪さんの YouTube チャンネルでコラボします。コラボっていうか、そのおほのネタと、多分エージェントオブスティールっていうその革ジャン着た二人組のネタの動画をもう日本語字幕つけて送ったんで、それを採点してくださるっていう企画をやってくれると思います。これはね、すごいです。M1 審査員ですからね。M1 審査員に審査してもらうっていう、どういう反応なのかってすごい楽しみですっていうのがありますね。そういう感じかな。もう、とりあえずあげればいろいろあるんですけど、で、そこで他にもね、確認できてないんだけど、なんか名前をあげてくださったとか、話題に出してくださって言うと、その噂だけ聞いてるのはいくつかあります、ね。なんか三四郎のオールナイト日本から来ましたみたいな人もいましたし、なんか、加賀屋の加賀さんがおほって言ってたのってこのことかなみたいなツイートも見ましたし、マジで本当かどうかわかんないんだけど、菅田将暉のオールナイト日本から来ましたみたいなのも一個だけあって、本当かよみたいな、なんか、わかんないですけど。じゃあ未確認情報いろいろあります。だけどまあ、とにかく、現場レベルで、話題にしてくださってます。もう、花輪さんなんてもう、 3回ぐらいラジオ番組でもうフィンランドでねっていう話をもう3回ぐらい昨日今日もしてくださってみたいな感じで、もう毎日のようにラジオで話してくださって、だからそこには相席スタートの K さんもね聞き手としていましたし、メイプル超合金の安藤夏さんも聞き手としていらっしゃったんで、やっぱその現場ではどんどん広まってるんじゃないかなと思います。素晴らしいですねっていうことなんですね。ありがたい感謝も本当に皆さん感謝でございます。というのがあります。という感じが現状ですかね。まあ本当にこれで終わることなくですね、どんどん続いていってくれればなと思います。で、さらに言うと、その、私、7月、8月にかけて2週間、そのフィンランドのドキュメンタリー番組のロケで日本に行くんですよ。で、このドキュメンタリー番組のテーマの中に漫才も入ってるんですね。日本のポップカルチャーがテーマなんです。アニメ、漫画、ゲームとかがテーマなんですけど、そこに私も出演者として出てるって関係上、漫才もテーマになってるんです。この、漫才コンテストまでの道のりをドキュメンタリーとして追っかけてくれたんで、日本に行くんですけど、花輪さんのマネージャーさんとの連絡を取りまして、今、交渉中です。どうにかできないかと。どうにか。まあ、少なくとも、東洋館の漫才協会主催のライブは撮りたいんですよ。こう、フィンランドの人たちに見せるためにね。いいじゃないですか、東洋館の絵面がね。まあ、日本の全てではないけど、これは絵的に強いですよね。ビートたけしもここでやってたんだぞっていうストーリーもありますし、ネットフリックスで浅草キッド見れますからね、フィンランド語字幕でも。それはやるんですよ。それはやらせてもらえると思うんですよ。問題なくね。ただ、ナイツさんのスケジュールがね、ラジオでもおっしゃってたんですけどね、最初、こっちの番組のチームが出したのがね、もう、ナイツさんの夏休みとゴリゴリ被っててね、今ちょっと第二のスケジュールを提出してるんですけどね、ちょっとまだ返事なくてですね、反応、まだ調整中だと思うんですけどね。これ撮りたいです、ナイツさんの漫才とか、インタビューとか、撮れたら本当に素晴らしいなと思ってますんで。まあ、っていう感じでですね、まだまだ、この余波は続いていくと思いますけれども、このフィンランド初漫才コンテストの勢いをね、このまま活かして、また次の何かにつなげていけたらなと思っております。今後もね、方向漫才プロジェクト、フィンランドで漫才普及頑張ってまいりますんで、ぜひよかったら皆さん応援お願いいたします。今後のプロセスも楽しみにしていってください。ではまた次回の活動報告エピソードでお会いしましょう。それではさよなら。もいもーい。